で発明家もそこで決まるみたいな。
なるほど、
全部決まるみたいな感じでしたね。
でそこから計画がずっと進んでいって、
はい、
で工事が実際に始まっていくわけですよね。
はい、
一番最初は不動産屋さんの方で、まあ、更地でお渡ししますって多分不動産屋さんに言われたので、
はい、
解体と、ある程度撤去してましたもんね、石。
そうですよね。はい。
で、そこからスタートしたのは、一番最初は擁壁工事が始まりました。
はい。
はい。その辺の流れのこと覚えてます？どんな感じで、その時って。結構通われたんですよ。ちょっと離れてるじゃないですか、住んでる
って話。結構通ったよね。
うん。
家ぶっ壊した後、ここの。
気づいたら草ぼうぼうみたいな。
あ、そうだね。
乗り込みの時は
大変でした。
まず草刈りからやった。
あん時はもう擁壁が終わっ直前、
ちょっと時間が空いたのは確かそのやります、造成工事やります、決まりました。で一回ここに見に来たんですね、一緒に、
はい、
僕も、
はい、
で解体が終わって更地になった状態なんで、はい、改めて見積もり出しますねっていうことで、はい、見積もり書かせていただいて、
はい、
でそこから少し時間が空いたんだと思うんですね。
はい、
じゃあ実際やりましょうって、こう、地震災があって、
はい、
で、まあ最終的に確定なので、これからやりますねって言って、まあご近所の挨拶もあったので、
はい、
来た時に、2ヶ月か3ヶ月間が空いてたことで、
はい、
雑草が一気にこう生えていて、
はい、
こんなんだったっけっていう、さら地にしてからと、
うん、
少しこう空いた時間でものすごい草が生えていたっていう印象があるんですけど、
そうですね、
どうです、
自分の背よりも高い草が一面に広がってて、
なんなんだ、
広がってましたね。
で、まあ実際にじゃあご近所さんの挨拶回りして、で擁壁工事が始まっていく、その辺どんな感じで気持ちで見てたんですか？大体イメージ通り進んでました。
そうですね、特に本当に思った通りだったんで、何の心配もせずに、
うん、
もうお願いしますっていう感覚で、何にも、特に何も思わなかったってあるんですけど、別に心配もなかったんで、本当イメージのままできたので、おお、できてる、できてるみたいな感じですね。うん、できてる、できてるって感じですね。あとは、どうしてもその2メーターの超えない擁壁を作るための、駐車場の角度の話はまた後で。
今いいですよ。それは最初のところ擁壁の高さを決める時点で、
で
お話ししましたね。
はい。で、はい、まあ、それはだけがちょっと不安だったかなっていうのはありますね。
なので駐車場の勾配がどれぐらいきつくなるか、結局あれですもんね。擁壁の高さ決めるときに、駐車場の勾配がきつければきついほど
擁壁
の高さは
低くなる。
予算的には抑えられる。お話をさせていただいて、でそのイメージがなかなかわからなかったんですよね。
全然わからなかったですね、うん、どれぐらいの斜面になったらどうなっちゃうのかっていうのがわかんなくて、
確か60センチぐらいの勾配だったんですよ最初。
そうですよね、
提案した時に。で60センチ、5メーターで60センチ上がるっていう勾配のきつさがわからない
で、角度で、
うん、
なんかそれも調べて、
ええ、
そしたら車の駐車の角度見たらこれやべえぞって思ったのがなんかあったんですよね。で、大体適切な駐車場の勾配もやっぱり調べると今は簡単に情報が手に入るんで、
うんうん、
最低ここ以内に収めましょうっていうとこに本当になるのかなっていう、うんうん、収まるかなっていう不安はやっぱありましたね。それはでもまあホタコンさんだからっていうのその高低差がある土地と、まあ、擁壁の高さの全部言っちゃえばお金なのかもしれないですけど、ただまあ擁壁の高さの自分らの中での制限、まあ、自分らの中なのかな、2メーター、まあ、予算的に言えば自分らの中の制限の中で、まあ、バランスがどこまでうまく駐車場の勾配と、まあ、擁壁の高さのバランスが取れるのかなっていう不安は多少はありましたね、う
ん、実際の時あれですよね、その勾配と同じところをご近所で探したりされたと思うんですけど、
はい、
結果ハウスメーカーさんの駐車場が同じ勾配だったって覚えてます？
そうですね、で結構急だもんね。
そうなんですよね。そういった土地の理由としては、まあ、あるんだなぐらいのイメージだったと思うん で。
やっぱり低ければ低いほどいいんで。
そうですね。
そりゃ
斜めに止め、こう、斜めにお尻が上がった状態で車止めるっていうのは、ちょっと苦しいは苦しいです。
まあ、踏み込まないと止めれない駐車場はやっぱり、うん、まあ嫌ですよね。そっちの方がいいっていう人はいないと思うんで。
実際出来上がったのは、多分、当初の計画よりもなだらかにはできたと思うんで。
全然なだらかですよね。
ですよね。
びっくりしましたもん。
だから、違和感なく止めれたのかな
と。あ、もう全然です、全然です。本当に。何にも気にならない。でか、思ってたのより全然低くてびっくりしましたけどね。ね、全然フラットじゃんと思って。
まあ、それはもう工事の中でこういろいろテクニックがあるので、やれたんですけど、まあ、そういった用語があったと。で、まあ、造成に関してはまあ問題なくこう進んでいったということで、
はい、
で、そこから、まあ、擁壁ができた時点で、一旦ハウスメーカーさんの方に、まあ、うちとしてはバトンタッチされたということで、
はい、
それから、ハウスメーカーさんが建築されるのに、どれぐらいの期間なんですかね、1年ぐらいですか。1年まではいかないですよね。
その建築っていうのは建て始めて
基礎工事が入ってから
1年は経ってないよね。基礎工事が入ってからだったら1年は経ってないよね。
半年ちょっとぐらいですね、
じゃないかな。
7、8ヶ月ぐらいですね。
多分そんなイメージだよね。その基礎工事が始まってからはあっという間って感じだよね。
引き渡し、建築さんの方の引き渡しが終わってから、まあ、外交工事が始まるので、
はい、
まあ、それを見越して、引き渡しの2ヶ月前ぐらいに改めてお声掛けをいただいたのかな。
そうですね。そうですね。
で、外交工事の計画に入り始めて、まあ、逆に私の方は、かなり調べて、こだわりがある。で、あの、渡部さんの中が、まあ、イギリスですね。
はい。
イギリスに対するこだわりがあって、まあ、僕もまあ、イギリスって言われても、イギリスってどういう建物があるかなっていうところからなので、うん、入っていくわけですけど、外交工事に対するこだわり、渡部さんのこだわりについてちょっとお伺いしていいですか。
まあ、それもどうイギリスを体現できるかっていうのが、あれなんですけど、まあ、あとは限られた予算の中でなんで、あれなんですけど、よくあるアルミのフェンスは使いたくなかったです。
だからその、
まあ、横は使いましたけど、
はいはい、
まあ、正面とか、
うんうんうん、
あの、アルミのフェンスって言っていいのかな、なんていうの、よくあるやつ。
どういうイメージですか、よくあるフェンスというのは。メッシュタイプでこう、
まあ、あの本当あの辺の駐車場の横につけてるような、
ああいう目隠しフェンス
みたいなのあんまりもともと好きじゃなかったのと、うん、あと、まあ、嫌なことっていうよりも外交、まあ、全部家もそうなんですけど、うん、嫌いなキーワードとかがあって、
はいはい、
シンプルとかモダンとか、
はい、
あのスタイリッシュみたいなのが好きじゃなくて、
あ、そうなんですか。
で、逆にそのヴィンテージだとかアンティークだとかそういうものの方がもともと好きっていうのがあって、
はい、
ナチュラルに嫌いだな。
なんかあるんですね。
あるのは多分好きですけどナ
チュラル。あ、そう
ですね。そういうなんかこうそういうイメージはありましたね。あと、うん、なんか小綺麗な感じなものはあんまり好きじゃなくて、その、まあ、アルミのフェンス使い、目隠しフェンス嫌だって言ったのは割とそのよくあるっていうとちょっと語弊がありますけど、まあ、おしゃれな感じとかインダストリアルな家みたいなやりたい人とか逆に向いてるかもしれないですけど、なんか自分の中ではちょっと違うっていうか、かといって木目系に走るとカントリーみたいになるんで、カントリーチックなのもやっぱ違ってて、カントリーにならず、でも黒い柵が良かったですね。なんかイギリスっぽいイメージがあったんだよな。なんでだろう。
かなり こだわっていたなと思うのは、やっぱりそのフェンスじゃなくて、
はい、
あの手すりをあえて擁壁の上に設置して、転落防止をされた
ん
ですね、
はい。
で、まあ、転落防止柵なんで、それになったのと、あと、あのレンガ調ですよね、
はい、
レンガ調はずっと最初からこだわって見えて、
はい、
で、まあ、 擁壁の上にこうアクセントとして使わせていただいたんですけど、
はい、
うん、
あと化粧ブロックが好きじゃなくて、
はいはいはい、
どっちかというとなんかこうなんだろう日本っぽいイメージが勝手にあるんですけど、
化粧ブロックに対して、
はい、まあ外国、はい、外国も使ってるのかもしれないんですけど、あの何でもかんでもレンガで作っときゃイギリスになるんだろうなってイメージがあってであの化粧ブロックが嫌で、で化粧ブロックにするぐらいなら普通のブロックでいいの方がいいなっていうぐらい、うんうん、あんまりもともと好きじゃなかったんですよね、はい、化粧ブロックっていうのは、まあ、それはもう自分の趣味の問題なんですけど、うん、でじゃあブロック化粧ブロック使わずに何か飾り付けできないのかっていうのがあって、うん、でそうあの、まあ、外壁家の外壁にもともとレンガを使いたかったんですけど、まあ予算の関係でできませんでした、うん、ただその代わりリビングの中に、うん、あの外で使うあのレンガのタイルを外で使えるようなレンガのタイルを貼ることができたんで、うん、あのまあよしとします、うん、で何でもかんでもレンガで作っときゃイギリスなんで、あの自分の中ではで家の中にむき出しのレンガがあるのも、まあ、ちょっとこじつけなんですけど自分の中で勝手なストーリーがあって、まあ、勝手にこじつけたんですけど、まあ、レンガで建てた家をリフォームしましたよ、ここはレンガむき出しですみたいな感じでいっかって自分の中で納得させたんで、逆にその家の中で使ったレンガ調のタイルと全く同じものを使えたら、何でもかんでもレンガで作っときゃいいじゃん感が出るんじゃないかなっていうのがありましたね。そのもう同じレンガのタイルを使いたい、
うんうん、
外となんか同じもの全く同じ製品を使いたいっていうのが
結果として内装にも
外装にも全く同じレンガを使うっていうのはやりたかったっていうのはありますね。ね、それがなんかこうどっちも生きてくるんじゃないかなっていうのがあって、あ、外に使っ外のレンガ中に入ってるんだみたいなのもありますし、なんでやっぱレンガ調のものっていっぱいあるんですけど、やっぱ外壁用内壁用とか、まあそれこそそのアプローチ用とかいろいろ違う製品が世の中いっぱいありますけど、全く同じのを使えるようになったらすごく面白いだろうなっていうのがありましたね。で、あと擁壁の上にそうやってレンガのやつが貼れたからこそ、まあ、レンガの塀の上にあるのは黒い柵だろみたいなレンガの上に目隠しフェンスは乗ってないだろ外国はみたいなイメージもありましたね。なんでレンガの上に黒い柵みたいなのも自分が思うなんかイメージするイギリスに近かった感じはします。
あとはあれですよね、その建物周りは芝生がメインで、
はい、
で、なんか誘導アプローチですかね、その階段を上ってきて、玄関まではレンガの敷き詰めて、
はい、
で裏手にもあの動線があるので、
はい、
そちらは平板なんですけど、まあ、枕木タイプの平板を使ったんですね、
はい
はい、その辺はどうですか、計画から実際の施工まで。
あ、よかったですよ、あのレンガはかっこいいと思ったし
ランダムに貼りましたもんね、あえて。
あ、そうなんですかねその辺はもう職人さんのセンスに
お任せ。計画の時点ではきちんとしてる
から
、こう右左ってこう振りながらこう、
あ、そうですね、
誘導するってい
う、あの裏の枕木とか
ですね。枕木もそうですよね。
そうですね、
うん、
で枕木はあの妻と一緒に並べ直して
こっちがいいな、
こっちがいい、
こっちがいい、こだわってやってましたね。
レンガもすごい重くさ、一応なんかもう本当に120点だねみたいな感じだった
ね。ねえ、めちゃくちゃかっこいいぜと思って、
よかった、こんな感じにしてってなって、ね、あそこ 構土地の問題があって、ね、逃げとるんだけど、それもなんか結構、
うん、ルートになったよねみたいな。
あ、そうですよね。実は変形の土地で、お隣さんの土地がちょっと入り込んでるのを
逃がしたら、
調整かわしてるけど、そんな事情は他の人は見ても何もわからないみたいな。
まあ、まあ、悪いかとすると、人ん家に勝手に芝生植えたんですけど。勝手じゃないね。芝生植えていいですかって、
あとはあれですね、使い勝手ですね、土地の。その、まあ、階段があって、門があって、駐車場があって、建物まで誘導する。裏口まで行く。実際暮らしてみてどうですか？
イメージ通りだよね。まあ、裏口あって結構便利だなって俺は思うけど。あとは、まだ芝生が立ち入り禁止なんで、ちょっとその辺の庭の活用的なのがちょっとまだ見えてないんですけど。
この間よりでもちょっと、
少しは
緑になってきてますね。見てた。
そうですね、うん。このまま復活してくれればいいんですけどね。裏はだいぶいい感じになってきましたね。でもそろそろ生えてるところは芝刈り、来週、再来週ぐらいに
はやらなきゃいけない
かなっていう感じはしますけどね。根付いてるかどうかちょっとわかんないですけど。あとは、ちょっとどうしてもボコボコしてるんで、どうにかして、なんか天圧ローラーとか借りれないのかなと思ってましたけど。
伸びてきてから芝刈り機とかで
やろうかなと思ってますけどね。
伸びてきてから芝刈り機やれば整いますよね。
あ、本当ですかね。
高さを均等にすれば。あとは、ちょっとこちらの、あれで、ホタポンに頼んでよかったところ、ちょっと持ち上げていただければ。
いろいろありますけど、まあ、金額の面で結構相談に乗ってくれたっていうのと、あ、まあでもそれよりも、あれだな、僕らの場合は、土地選びから相談に乗ってもらえたのはやっぱり良かったですね。この土地買っていけますかねみたいな、
はいはい、
のは大きかったですね。土地選びから付き合ってもらったんで。
どうしたらこの土地をうまく活かせるのかとか。
そうですね。
ですよね。で、予算の中に収めるのには何か工夫できないのかとか。
うん、
実際、やる側としては、土地がお隣さんも高い土地にあるから、お隣さんの両隣ですね、はい、両隣の土地の使い方に対して、じゃあこの挟まれた土地をどう工夫すれば、利用できるのか。だから実際両隣あれなんですよ、土留めがきっちりできてなかったり、擁壁よりは壁があるんだけど、その壁の裏側がギジギジで、でちょっと跳ね出してたり、
うん、
そういったところでこうかわしながら施工しているので、かなりなんていうんですか、計画段階では頭をひねらせて悩みながらやってるんですよね。
その辺は僕ら全然わかんなくて、土留めがちゃんとできてないことに対してもそんなにこうよく、それ正直全然それに対しては全然なんか気づいてないっていうか。
あ、本当です。
まあなるんだろう、ちゃんとなるんだろうなぐらいの、まあ安心してお願いできたっていうのはありますね。で、実際その外構工事が始まった時、まあ、職人さんがいろいろ教えてくれたりとか、
うん、
まあ、職人さんに相談して、まあ、その場で決めたこととも結構多かったりして、まあ、そういうやり取りができたのもやっぱり良かったですね。あとは他にもカタログないんですかって言ったらいっぱい用意してくれたりとか。
だいぶあれですね、悩まれて。
めっちゃ悩みましたね。
あとは実は今こうお話ししてる時点ではポストと表札が来てないという状況です。
まあ正直言うとポストまだ2択ぐらいで迷ってます。
まだ発注されてない
ですか？まだしてないです。で、表札はもう入荷待ちなんで、まあ、ポスト自体は決めちゃえば、まあ、すぐ届くのは分かってるんで、まあ、表札がまだ納期も分かってない。一応物はできてるらしいんですけど、発送までちょっとコロナの影響で分かんないですって言って、イギリスから表札がやってくるんで。
イギリスに
発注したんで、でちょっといつ届くか分かんないっていうで、 ポストは今2択で、2択ぐらいまで絞ったけどっていう感じですね。
まあこの話も最初はだから、まあ、在庫というかあのホタコンが持ってきたカタログで選ぶのではなくて、渡部さんがインターネットで探してきて、これを自分で購入して取り付けだけお願いできますか、うんうん、ってところ言われて、いや全然いいですよって言ったときに、あそれも大丈夫なのって言われたの
ね。そうですね、うん、まあ、そこはあのやっぱりその一番最初のあれじゃないですけど、やっぱまあ言い悪いがありますけど、そのまあマージン取れなくなっちゃうから嫌がるのと、あとはその、まあ、これちょっと微妙なラインなんでカットしてくれてもいいんですけど、その、まあ、持ち込みしてつけて傷つけちゃった、やっちゃった、なんかやっちゃった時に、まあ、保証できないから嫌がる業者なんてやっぱ多いと思うんで、まあ、これちょっとこのインタビューの中でちょっとあれかもしれないですけど、なんで何でもかんでも持っててくださいやりますよっていう業者は多分少ないですよね。まあ、この家も壁紙だけぐらいはやってくれましたけど、他は極力やっぱやりたがらないですし、そのいろんなもので、まあ、蛇口とかもこれその蛇口だけこのキッチンのメーカーの蛇口じゃないんですけど、これつけたいんですけど Amazon で買ってつけてもらえますかって言ったら、ちょっとそれはって言われて、まあ、うちのメーカーを通してくださいとか、やっぱ、まあ、持ち込んだ時にぶっ壊しちゃったらとかっていうのも、まあ、両方あると思いますね。
はいはいはい、
まあ、両方あると思うんで、やっぱりその持ち込み系はあんまり嫌がられますよね。
そうですね、
うん、ただまあその自分たちが選んで、まあ、取り扱いがないところもまあそうやって引く受けてもらえるのは、まあ、表札とかもそうなんですけど、あのありがたいですよね、僕らからしたら。
うん、そこはなかなか融通聞かせれないのが今の日本の現状というか、うん、メーカーさんの考え方だと。
そうですね、特にまああの表札とかあんまり好きな表札見つかりそうにもなかったんで、あのその何ですか、見つかりそうもないっていうか、どうしようかなってなった時に、どうしてもあの今は、まあ、インターネットがあるおかげで、まあ、海外でも全国でも何でも、まあ、欲しいものなんか簡単に手に入るんで、
はいはい、
逆にそのカタログの中から選ばなきゃいけないっていう縛りも僕らにもないんで、僕らも本当に好きなものを選べるような状態で、まあ、その融通が効くのはありがたいです
ね。まあ、楽しみにしてますね。あの
そんな大それ
たの表札と
表札も
ポストが来たら、また最後の取り付けの仕事が、
ね、
残っていますので。
すいません。まだ
決まっています。はい。最後にですね、何かこう、あ、ホタコンさん、ちょっとここは違うな、みたいなことがあったら教えてください。
違うはないんですけど、うん、CG じゃないですけど、あれができるようになってくれたらいいですね。
ああ、その、パースとか、
パースとか
ですね。だけど、
図面
ありますよっていうイメージ図ですよね。
図面は正直わからんかったですね。
平面図ですね、
はい。GL って何ぐらいのスタートなんで。
はいはいはい。
なんでそこだけですね。
とにかくイメージがわからないというところです。
まあ、イメージはなんとなくはわかる。ブロックが何段って見てもやっぱり分かんないですね。
あ、お見積もりでうちの会社に5段って、はい、6段って書いて
あって、ね、書いてあってそれを図面で見てもじゃあ実際どれぐらいの高さのイメージになるのかとか、例えば階段があって階段の横にブロックを立てます、ここが何段何段何段ってなっても、まあ、地面から階段上がったところでブロックの階段の横のブロックは何段でも地面から見る高さは全然イメージができないですし、うんうん、まあ、階段登ったところでも階段は幅が少ないんで、うん、まあ、そこにきっちり立ってることもないんで、まあ、一歩一歩階段を登っていく時の塀の高さもやっぱりイメージはつかないですし、うん、そのなんとなくのその 意外と圧迫感あるのかないのかとか、怖い怖くないとかが、やっぱ図面だとどうしても僕にはわからないんで、
立体のイメージ図の
図があると、あのエンドユーザーさん、職人さんとか見れば多分全然すぐまあイメージはできると思うんですけど、ど素人が見てももう GL ってなんやねんだから、そうで図面からだとやっぱりその駐車場のそのさっきの角度、
はいはい、
どれぐらいの車傾斜が駐車につくのかもやっぱ図面じゃ全然分からなかったですね。
なるほど。
やっぱそこはあるよね、そのプロが見れば分かるけどど素人は分からないっていうのがど素人に優しいあのイメージ図がもういただけるようになると最高だと思います。
なるほど、ありがとうございます、
はい、
これは本当です、はい、頑張ってパース図までやるとちょっとあれは大変なんですけど、分かるようなことができるかな。ありがとうございます。大体、はい、これで期待とか作ったんですけどもいいですかね。
はい
はい、じゃあすいません、どうもありがとうございました、はい。